まあ、説教の始めに今日新しいお客様が来ておられます。ご紹介いたします。この教会ではトラクトを配っております。トラクトの返信から連絡をしてくださって今日おいでになった方です。大善寺にお住まいです。アルテア・ピメンテルさん、どうぞお立ちください。はい、では拍手を持って歓迎いたしましょう。兄弟姉妹の忠実なコツコツした奉仕に心から感謝します。特にこの教会ではトラックを通して導かれた方がたくさんいらっしゃいます。それではこの朝もですね、聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。先ほどタイトルにありましたように、今日は聖霊によらなければというタイトルでお話をいたします。では皆さん、教会とは何でしょうか。まあ、これはたびたび語ってきたところです。ですね。教会は建物でも組織でも集会、このような礼拝でもありません。教会とは人々のことです。人のことです。そしてあなたが教会です。ですね。何度も言ってきました。ではあなた一人で教会でしょうか。ね。答えはノーです。一人では教会になりません。これはイエス様がはっきりおっしゃっていますですね。イエス様を中心に2人3人集まり交わればですね、そこに賛美があったりお証があったり聖書の御言葉があったり祈りがあったりしたら、そこが教会です。先ほどのお証の中で、入院中にですね、97歳ですか、年配の方とですね、知り合いになった。その中で、また7章12節、自分にしてもらいたいことは人にもそのようにしなさい、という思いが来て、それの思いでその人にですね、接することができた。で、そういう思いで交わるときに、そのときそこは教会です。この教会ではですね、ビジョンの2番目、まあ、修法に書いているわけですけども、あなたが教会です。ですから出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。皆さんは出て行ってもうたくさんのところで教会を作ってくださいですね。2人さんに集まれ、そこでイエス様を中心に交われば、そこが教会だからです。このことはねイエス様は全人類のあなたのです。よくですねイエス様は誰のために十字架にかかりましたかと尋ねると、全人類のためとこういうわけですね。でその全人類の中にあなたはいますかって言ってるんですねなかなかそこが自分に当てはまらないですね。あなたのです。罪の身代わりに自分から十字架にかかり、血を流し、死んで墓に葬られ、三日目によみがえってくださいました。で、このことを福音と言います。ですね。この福音を信じる人は、誰でも一生涯の罪が許され、ね、魂が救われ、天国に入ることができます。イエス様は天に挙げられたイエス様は、その後もう一人の助け主、聖霊様を弟子たちに、つまり弟子たちの私たちに使わせてくださいました。で、今日の御言葉、はい、じゃあ皆さん一緒に聖書を開きますが、はじめに第一コリント12章3節を開いてください。今日は代表してね、住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、第一コリント12章3節、その後にですね、皆さんと一緒にお読みいたします。どうぞ読んでください。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、 また聖霊によってなければ誰もイエスは主ですということはできません。皆さんが聖霊に満たされているならイエス様を呪うことはできません。また聖霊によらなければイエス様が主救い主と信じることもできません。聖霊に寄らなければ、これが今日の説教のタイトルです。4つのポイントからお話をいたします。第1のポイントは今読んだところです。聖霊によらなければ誰もイエスは主、主というのはキリストという意味です。でキリストというのは油注がれたものという意味ですが、救い主という意味です。聖霊によらなければ誰もイエスを救い主とですね告白することはできません。つまり私たちがイエス・キリストを救い主と信じることができたのは聖霊が教え助けてくださったからです。自分の知恵と能力ではですね、イエス様を救い主と私たちは信じることができないのです。だからある面で私たちは信じさせていただいたというのが正確な表現です。カルロス・アナコンデアというアルゼンチンに有名な伝道者がいらっしゃいます。でこの先生のお証です。南米はかつてスペインやポルトガルの植民地です。宗教は伝統的にカトリックです。ですね。イエス・キリストを伝えても、ああイエスなら知ってますよと、マリアの息子でしょう、私たちはもう何百年もお祭りをしています、イースター復活祭やですね誕生祭ねクリスマス、もう何百年もやってますよ、もうイエスならよく知ってますよ、マリアの息子ですからと、イエス様を救い主と信じようとしません。それでアナコンデア先生は祈ります。どうぞ神様、聖霊様、この方に働いて、この方がイエス様を救い主と信じるように助けてください。で祈ると聖霊が働ですね、聖霊が働いてくださるように祈ると、ああイエスはキリストですね、今わかりました、私はイエス様を救い主と信じますと告白するんです。伝統的に何世代も何百年間もですね、キリスト教であってもですね、イエス様を救い主と信じることは別のことなのです。ですね。だから宗教では宗教では救われないんです。ですね。イエス様を救い主と受ける関係によって私たちは救われるということです。人は説得では救われませ ん。もう何時間その人にですね説得しても救われません。ですからまず単純に神の言葉を語ります。聖書の言葉をそのまま語ります。そして聖霊が働いて信じることができるように次に祈るのです。まず神の言葉を語り、その言葉を信じることができるように私たちは祈るんです。聖霊の働き助けによらなければイエス様を救い主として信じることはできないのです。これが第一のポイントです。説得では救われませんから、どうぞですね聖霊の助けにですね頼ってください。2番目のポイントです。はい、ペテロ第二の手紙1章の20から21です。じゃあ吉郎兄弟読んでください。
それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものだからです。
はい、聖書の預言を人間的な解釈をしてはいけないと、私的解釈を施してはなりません。 なぜなら聖書は決して人間の意思によって書かれたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのですと、こう書いてある。はい、聖書の著者は聖霊様です。旧約新約合わせて40名ぐらいで書かれました、ね、40名が書くように用いられたのです。故に聖書の解釈は聖霊によらなければなりません。だって書いた人がその意味を一番よく知ってるわけですから。ですから聖書を読むとき、祈り心でこれを解き明かしてくださいと、私たちは祈り心を持ってですね、聖書を読むのです。人の私的な自分勝手な解釈をしてはいけません。聖書を読むときは祈り心を持ってですね、読まなければなりません。では住兄弟、詩編の119編の18節読んでください。
私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにあるくすしいことに目を留めるようにしてください。
はい、聖書を開いている人、119編の18節ご一緒に声出してお読みいたしましょう。はい、私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにあるくすしいことに目を留めるようにしてください。前にも話してましたが、私たち人間には目が2つあります。それはこの肉眼、自然界を見るこの肉眼と、霊の世界、神の世界を知る霊の目です。しかし人間は生まれながらに罪のゆえにこの霊の目が塞がっています。イエス様を信じた時にこの霊の目が開かれるのです。そしてですね、聖書を読む時に私の目を開いてください、霊の目を開かして、あなたの御教え、神の言葉の教えのうちにあるもう美しいこと、素晴らしいことにですね、目を留めるようにしてください。つまり祈り心を持って聖書を読みなさいということです。聖霊によって神の御言葉が開かれる時、真理の光が心に差し込みます。そしてですね、もう本当に、ああそうだったのか、今まで何回も何十回も読んだのに本当の意味を知らなかった、もうこの意味はこうだったのかとですね、本当に悟りの喜びに満たされるのです。それは同じ119編の130節に書いてあります。で、130節だけ、住兄弟読んでください。9編の130節。
御言葉の戸を開くと、光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、御言葉の戸が開くと、光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。ああ、この御言葉はこういう意味だったのか、聖書の御言葉の本当の意味を聖霊様ですね、光が差し込み、聖霊によって悟らされるのです。それが本当の意味での聖書の理解なのです。ですから祈り心を持って聖書を読みですね、祈り心を持ってメッセージを聞いてください。聖霊によらなければ聖書の正しい意味を知ることができないということです。なぜなら聖書の著者は聖霊様だからです。著者だけが書いた意味が分かるですね、知っておられるということです。はい、次はですね、聖霊によらなければ第3番目のポイントに行きます。はい、第1コリント2章の11節です。ここに移りますが、じゃあ吉郎兄弟、第1コリント2章の11節を読んでください。
一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは 神の御霊の他には誰も知りません。
はい、聖書を開いている人、声を出してお読みいたします。はい、一体人の心のことはその人の内にある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りませんと書いてある。クレシマイ、私たち人間がお母さんの体、ですね、母の体内にいるときに、その時点で神様はですね、その胎児、赤ちゃんに霊を注がれます。体内にいるときに私たちは神からの霊を受けるんです。そしてですね、生まれ出てきますが、生まれた後に人間はこの外側の体によってですね、身体によって自然界と交わります。暑かったり寒かったり、食べておいしかったり、耳に聞いてですね、心地よかったりでね、鼻でかいたり、いろいろするわけです。そしてもう一つ、霊を注がれていますので、内にある霊によってこの神と交わるわけですですね。人間のうちには全て霊魂、霊がありますですね。この霊が人間の体から取り去られた時が死です、ね、人間が霊が人間の体から取り去られた瞬間を死とですね、聖書は定義しています。うちにある霊は神と交わるためにですね、神様が注いでくださったのです。なぜなら神様も霊だからです。同質のものしか交わることはできません。まあ、犬同士がコミュニケーションしてるかどうか分かりません、まあ、多分してるんでしょうけどですね、犬同士はお話ができるんですですね。鳥同士もできるんでしょうですね。同質のものはコミュニケーションを取ることができるわけです。私たち去れしまい、この体はもう100年足らずで朽ちてしまいます。みんな死んでしまうんです。しかしながら、あなたのうちにある霊はですね、永遠です。これなくならないんです。永遠に存在するんです。ですから皆さんは永遠にあなただけですですね。聖書には輪廻思想はありません。誰かに何かに生まれ変わる、前世は私は何だったということは聖書は言いません。永遠にあなたは初めから終わりまであなただけです。あなたが他のものに生まれ変わったりですね、生前が何だったということはありません。それに聖書にその教えはありません。やはり倫理思想はないのです。あなたは永遠にあなただけです。で、この霊が本当のあなたなんです。あなたは霊という本当のあなたに肉体をまとっているんです。その肉体に洋服を着ているわけです。そして家に住んでですね、地球上に住んでるわけです。でも全部あなたからもう剥がしていけばですね、もう全部にもう洋服を剥がし、肉体を剥がせば残るのは霊なんです。でこれが本当のあなたなんです。あなたの人格はここにあります。ここを神様があなたにですね、注いで、あなたが赤ちゃん胎児の時にですね、注いでくださったということです。ここに書いてあります。ですから人の心のことはその人の霊が知っている。皆さんは心があなたです。心があなたです。そしてその心のことはあなたのうちにある霊がよく知っていると書いてあるんですですね。同じように、じゃあ神様の御心は、神の霊、神の御霊、聖霊の他は誰も知らないと書いてある。神様の御心は聖霊様がよくよく知っておられる。むしろ聖霊の他は誰も知らないと書いてある。あなたの心のことはあなたの霊が知っています。霊が本当のあなただからです。心があなたなんです。同じように、神様の御心は神の御霊、聖霊の他は誰も知りません。すなわち、聖霊によらなければ神様の御心を知ることができないということです。天皇父様、御心を教えてくださいとお願いするとき、私たちに御心を教えてくださるのは聖霊だということです。 なぜなら聖霊のほかはですね、神の御心は誰も知らないところに書いてあるわけです。ですから私たちは聖霊様と交わることによって、時間を共に過ごすことによって、また聖書を解き明かしていただくことによって、神様の御心が何であるかというのを知ることができるわけです。そして神様の御心に従って歩む人生こそ最高の人生だということです。よろしいでしょうか。では聖霊によらなければ、第4のポイントに行きます。これはもうかつて何度も語ったことですが、復習です。はい、第2コリント13章の13節です。じゃあ吉郎兄弟、13章の13節読みます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。
はい、この御言葉は礼拝の時、牧師が一番最後に語る言葉です。そうですね、青い結構いい願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との、聖霊様との親しい交わりがあなた方とともにありますように。牧師はなぜこのことを言うんでしょうか。理由は2つです。ですね。皆さんを祝福するためです。皆さんを祝福するために言います。もう一つは、礼拝の最後に語るということは、これから先皆さんはこの街道を出て、自分の生活、世の中に出ていくわけです。世の中に出ていくわけです。だからこれは皆さんをこの世に送り出すことのですね、送り出しの言葉なんです。これから皆さんは、これからのね、出ていく6日間は、月曜から土曜までは、この基準で歩んでください。この基準で歩んでくださいという、皆さんを送り出す言葉がこの言葉です。ですから礼拝の最後にですね、語るわけです。では送り出すのはどういう意味で送り出すのでしょうか。神様の愛とイエス・キリストの恵みは聖霊によらなければ知ることができないし与えられないということです。つまり聖霊は神様の愛とキリストの恵みをあなたのところにですね、もたらしてくださる、つまり運んできてくださるお方だということです。皆さん、神様の愛を知りたいならですね、ですね、聖霊によってしか神の愛は分からないんです。そのことはですね、ローマ人への5章5節にこういう御言葉があるんです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、と書いてある。ローマ書5章5節です。つまり神様の愛は聖霊によって私たちの心に注がれるのです、と書いてある。だから聖霊を知れば知るほど、交われば交わるほど、皆さんは神様の愛に満たされる、神の愛を知ることができるということです。それぐらい聖霊というのは大切な大切な重要なお方なのです。はい、ここにですね、聖霊の交わりがとこう書いてありました。で、この聖霊の交わりというの、交わりという言葉をギリシャ語でコイノニアと言います。皆さんも何遍も聞いた言葉です。そしてこのコイノニアにはですね、4つの意味があることを皆さんにお話をしていますね。コイノニアは4つの意味があります。第1、交わりです。時間を共に過ごすということです。兄弟姉妹、ぜひぜひですね、朝起きて何かをする前にイエス様と向き合って、聖霊様と交わって静かな時を持ってください。必ず一日で持ってください。言葉は出しても出さなくてもいいです。そのことは私だけ読みいたしますが、ローマ人への手紙8章の26節にこう書いてあるんです。言葉はいらないんです。ローマ書8章26節御霊、聖霊も同じようにして 弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、祈るって何を祈るんですか、どうやって祈るのですかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと書いてある。ですから言葉いらないって書いてある。イエス様と向き合って主よと、イエス様とですね、向き合ってイエス様に集中するときに、フォーカスするときに、聖霊が働いてですね、私たちの代わりに祈ってくださると書いてある。ですから静かな時をですね、毎朝必ず持ってください。はい、2番目はですね、一致です。思いをイエス様に集中しますですね、主よとイエス様に集中しですね、主の御心、イエス様の思いと自分の思いを一致させます。イエス様が思っていらっしゃることと私の思いは同じですと、バラバラではありませんと、イエス様の思いと自分の思いをですね、一つ一致にするんです。コイノニアの2番目の意味は一致という意味です。どうぞイエス様の思いとあなたの思いが一致するまで、イエス様にですね、静かに静かに静まってくださいですね。自分の人間的な肉的な思いが取り除かれて、イエス様の思いが一つになるようにしてください。これは皆さんがさっき言ったように6日間することです。でこれは皆さんを送り出す時の励ましの言葉なのです。はい、3番目、協業ですですね。自分の知恵や頑張りに頼らないことですですね。私はできるですね、こんなこと簡単、自分の知恵や頑張りに頼らないことですですね。そして聖霊様の導きと助けを求め、共に仕事をするということです。聖霊様、今日も一緒に生活し仕事をしましょう、助けてくださいと。聖霊様、私は今日の予定はどこに行きます、誰と会います、何の仕事をします、どうします、あなたのプラン計画を聖霊様にそのまま申し上げてください。聖霊様、私を助けてください、私と一緒に仕事をしてくださいとお願いすればいいのです。お願いした時必ず助けてくださいますですね。聖霊は真摯ですから、強引にはですね、あなたの生活に介入されませんけども、お願いした時も喜んで助けてくださいます。なぜなら聖霊は助け主として私たちのところに来てくださったからです。聖霊様は全能の神様です。できないことは何一つありません。あなたが何かにですね、誰かに会います、その人があなたにとってですね、苦手な相手かもしれません。何か仕事をします、難しい、自分の仕事で力ではできないかもしれません。助けていただくんです、助けていただくんです。でこれがですね、コイノニアの3番目の協業です。共に働く、はい、ちゃんとするんですよ、毎日ですね。はい、4番目、で以上の1、2、3、1番目が交わりでした。聖霊様と時間を過ごす。2番目が一致でした。イエス様と心を同じにする。3番目協業、聖霊様の助けを求め仕事を行うときに、皆さんは聖霊によって神様の愛、イエス・キリストの恵みがあなたの心に、また生活人生にですね、惜しみなく豊かに注がれます。1、2、3を行うとき、聖霊は運搬者なんです。4番目のコイノニアは運搬です、運んでくるという意味です。だから聖霊はあなたの人生にですね、あなたがもう想像したもの以上のものをですね、もう運んできてくださるんです。聖霊様は神様です。神様の愛をあなたに注いでくださいます。イエス・キリストの恵み、つまりイエス・キリストが十字架で成してくださった御業の数々をですね、あなたにですね 運んできてくださいます。救いの御座、癒しの御座、呪いからの解放の御座、人生のはっきりとした目的ですね人を導く力、仕事をする力ですね恵みがあなたの心に注がれ与えられます。結論です。イエス・キリストを救い主と信じた時から、その瞬間から皆さんは神の御国の国民です。この世、日本人であり、まあ、日本に住んでますけど、同時にですね、私たちは2つの国籍を持っているんです。日本国という国籍とですね、天国という国籍を持ちます。皆さんは神の御国、天国の国民です。民です。この世は自分の知恵と努力で生きていかなければなりませんですね。この世の評価は自分で責任取れと、自分で頑張れとですね。兄弟姉妹、聖書は自立を教えません。頑張んなさい、一人でやりなさい、自己責任を取りなさいという教えは聖書にはありません。任せなさい、頼りなさい、信頼しなさいが聖書の教えです。神様に任せなさいですね、頼りなさい、信頼しなさいが聖書の教えです。聖書は自立を教えません。自分で何とかしなさい、責任取りなさいは聖書の教えではないんです。任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいが聖書の教えですねはいですから、神の御国は聖霊様と共に生きていく生活です。聖霊様ですね、以前よく運動会で二人三脚ありましたけどもですね、一緒に生きていきましょう、助けてください、共に生きていく生活だから、どうしても聖霊様とですね、共にある時間を取らなきゃいけないんです。でそれを恋のにやっていく、はい、聖霊様は神様のですね、神の子、私たちの生活すべてに関わってくださいます。心の問題、体の問題、お金の問題、仕事の問題、家庭の問題、人間関係の問題、将来の問題、死の問題、もう全部関わってくださいます。そして全てにですね、解決をくださいます。倉石前、私たち人間にはですね、たくさんの問題があります。生まれてきてからですね、たくさんの問題があります。私たちの人間の問題に対するですね、神様の答えがイエス・キリストなんです。この方のうちに全ての解決があるんです。そしてイエス様の解決の答えを聖霊が運んできてくださるということです。運搬者だからです。聖霊は神の子たちの生活全てに関わってくださり、イエス・キリストにあるですね、愛と平和と祝福の人生を与えてくださいます。今日は聖霊によらなければというですね、タイトルでお話をしました。聖霊によらなければイエス様を主と告白することはできません。聖霊によらければですね、神の御言葉をですね、聖書を理解することはできませんですね。聖霊によらなければ天皇お父様の御心は分かりません。聖霊によらなければ私たちはこの人生を歩むことができない。これが今日のメッセージです。他にも聖霊によって与えられるものはもうたくさんあるんですが、まあ、今日はこの4つに絞ってお話をしました。どうぞ恋のには何よりもイエス様と向き合って聖霊様と交わるですね、時間を持って一日をスタートし、その一日が本当に祝されたですね、一日になるように、また一週間になるように、イエスの御名によって祝福をいたします。では目を閉じてください総学者、総学お願いします。総学者の中で今日のメッセージをしばらく思いですね、返してください。もう繰り返し繰り返し言います。イエス様の弟子、皆さんの生活は聖霊様と共に歩む生活です。 聖霊様は全能の神様です。あなたの人生のすべてに関わってくださいます。聖霊との交わりをコイノニアと言います。聖霊様と時間を取ってください。聖霊様によってイエス様と思いを一つにしてください。聖霊様と一緒に仕事をしてください。その時にね、神の愛とキリストの恵みがあなたに注がれるということです。1分間自分の口でどうぞめいめい今日のメッセージを覚えて、聖霊様助けてくださいと祈ってください。天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。イエス様が天に